ちょっと一息、純子とお茶を。皆様いかがお過ごしですか？平井純子です。忙しい仕事に疲れた時、難しい勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れたいなと思うのは、世の東西を問わないようです。また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時に、お茶に誘うのもイギリスでも日本でも共通しています。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんなひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。さて、私は1989年に、当時まだ珍しい成人学生でしたが、オックスフォード大学のあるカレッジに留学しました。オックスフォード大学は英国で最初に作られた大学で、11世紀には教えていた記録があるそうです。世界でも2番目に古い大学です。現在は二重の組織からなっていて、一つは専門分野を司るファカルティと呼ばれる学部からなる組織、もう一つは39のそれぞれ独立した運営組織を持つカレッジと呼ばれる学寮からなっています。大抵の教師や学生はその二重の組織に属しています。カレッジは学生たちが指導教授の見守りのもと、寮に寝起きして生活する、いわゆる生活共同体といえましょう。ほとんどのカレッジにはチャペルがあり、またバーもあります。門を入ると中庭の芝生の緑を囲んで、その周りに石造りの寮が建っていて、縦に区切られ、1階にはチューターと呼ばれる教師が住み、2階から上に学生が住むという構造です。学生はカレッジのダイニングホールと呼ばれる立派な装飾のある食堂で昼食と夕食を食べます。カレッジに貢献した人の肖像画がずらっと飾られているところです。ハリーポッターに出てくる学校の食堂は、オックスフォード大学のあるカレッジのダイニングホールで撮影されたそうです。夕食はディナーと呼ばれて、ちょっとフォーマルです。学生は自分の属するカレッジから専門分野の講義を聞きに、学部の建物に出かけて専門教育を受けます。10月初めの凛と引き締まった空気の中、学生の自転車が朝9時に始まる授業に間に合うようにと、専門教育の教室へと急いでいきます。カレッジへの帰属意識は強く、5月になるとカレッジ対抗のレガッタと呼ばれるボートレースが行われます。下半には各カレッジのボートハウスが並び、学生の声援が響き、フィーバーが上がります。真っ暗い冬の朝5時からの練習に耐えてきた学生たちの競争だからです。教育の柱はチュートリアルと言われる個人教授です。指導教授が学生と1対1または1対2で行います。1週間に一度はあるので、学生はその準備として1週間のうちに4、5冊から多い場合には20冊ぐらいの専門書を読み、それから自分の論考を小論文にまとめて、指導教授の前でそれを読み上げます。それに対して指導教授はあらゆる角度から質問し、学生はそれに答えられなければなりません。このようにして ある問題に対する議論を批判的に読み、整理して、自分なりの見解を加えて、論理的にまとめて発表するという訓練を受けていきます。1年間に3学期あり、それぞれ8週間です。1年に24週という短い学期になりますが、1学期が終わると学生も教師もクタクタです。短い学期だからこそ、休みの間にしっかり読書をしておくことが成功の鍵となります。ここでは少数精鋭の考える教育が行われています。ただ、イギリスでは選ばれた少数の人にのみ与えられる高度の密度の濃い教育を受けた人と、そのような機会には恵まれない、またはそのような教育には手の届かない一般大衆とのレベルの差があまりにも大きいので、今、教育の底辺を広げ、高めようという考え方をする指導者も現れ、教育の改革が行われています。私の留学したカレッジの学長も、そのような革新的な考えの指導者でした。日本では95% の人が高校に進学するので、基礎的な学力は誰でもが持っている社会です。政治や経済社会に関する話も誰とでもある程度はできますね。でも勉強するという時に、それが受験勉強に良い成績を取るために記憶中心の勉強であったり、深く問題を考えさせる学問がなされてこなかった嫌いがあるようです。今は大学入試でも小論文が課せられたり、考える教育への方向性も見えてきているようです。イギリスも日本も教育政策の面でそれぞれ短所を補い、長所を伸ばそうと調整をしているようですね。オックスフォードやケンブリッジ大学は古く、石造りです。それに対して19世紀の産業革命後に建てられた国立の大学は、多くが赤いレンガ造りなので、Red Brick University という異名を持っています。優秀な学生がそのような国立大学からもたくさん出てきています。さて、今日は学生たちとの日本語のクラスでの思い出をお話ししますね。オックスフォード大学の入学試験は、面接が大きな比重を占めていますが、その中でどんな学生が難関を突破するかというと、独自性のある思考展開を持てる人、つまりオリジナリティが最も重視されます。そして自分の考えを相手に分かるように明確に筋を通して表現できることが求められます。明確に表現することをアーティキュレーションと言いますが、抽象的な概念も自分の言葉で表現する能力が大切です。海外でのコミュニケーションでは、阿吽の呼吸だけでは到底通用しないのです。そういう難関を通ってきた学生たちとのクラスは大変楽しいものでした。一世代前には日本学の専攻は1学年たった6人だったそうですが、1990年当時、1学年は15人から18人ぐらいで、それを能力別の3つのクラスに分けていたので、1クラス5、6人から7、8人という語学を学ぶには理想的な人数のクラスでした。あれはちょうどアジアの森林が過剰な伐採で洪水を起こし、環境問題が騒がれ始めた頃でした。私は日本語の翻訳や作文を教えていたので、たくさんのプリントを持って授業でそれを配り始めました。すると学生たちが大きくため息をつきます。そして言うのです。ああ、 また木が一本なくなっちゃった、と。ある時は日本の新聞の束を抱えて漢字学習の授業に行きました。大学3年生の中級のクラスでした。新聞の束を真ん中の机にどさっと置くと、自然と各自新聞を取り、興味のある記事や取り付きやすい記事に目を通しています。そのうち一人が見出しを大きな声でクラスに分かち合うように読み出し、また別の学生が別の記事を読んで、という具合に自然と自分たちの間に生じたインフォメーションギャップを埋めるようにコミュニケーションが日本語で始まりました。これだと思いました。すると一人の学生が、先生、新聞で漢字のクラスをやろうと提案し、それから毎週新聞の記事を題材に漢字を学ぶ授業を始めました。それはまさに教授法で言えば学習者中心のアプローチです。これは本物のオーセンティックな教材を使っての学習なので、学生たちには格別面白かったようです。そんなある時、ある学生が漢字を間違えて書いてしまいました。それに自分で気がつき、自分でこれはキャラクターアサシネーションだと言いました。英語でキャラクターとは特性や特質、人格や品格を意味しています。特定の特色のある人物を指しても使われます。アサシネーションとは暗殺ですので、ケネディ大統領の暗殺はアサシネーション of President Kennedy です。キャラクターアサシネーションとは、ある特定の人物を暗殺することです。ところで、漢字は英語で Chinese character ですので、キャラクターの意味に漢字と特定の人物をかけ、本来の漢字とは異なる変な漢字を書いてしまったことを、漢字を殺してしまったと、キャラクターアサシネーションという言葉を使って表現し、漢字の暗殺と特定人物の暗殺とをかけていった高度のオリジナルなジョークだったのです。作文のクラスでは、良い表現をした文章に波線をあげました。学生たちは自分の書いた文章に波線を見つけると、あ、波線だと喜びました。ある時、上級のクラスで、ある学生がある本を読んで覚えたらしい、こんな表現を作文に使いました。何々と言っても過言ではないのではあるまいか。この立派な表現を使いこなした文に波線をあげました。そしてその文章を学生たちに読むと、驚いたことに次のクラスでは2、3人の学生がこの同じ表現を使って文章を作ってきました。すると一人の学生が、これからは表現のパテントを作らないといけないな、とまた一流のジョークを言いました。それぞれの学生の持てる才能と良いところを伸ばしたいといつも考えていましたが、学生たちのユーモアと創造性を味わうことのできる楽しい経験をすることができました。日本学以外を専門としている学生たちにはもっと緩やかに学べるクラスを開いていましたが、よく2人の学生をペアにして自由に小さい話、スキットを作らせていました。あるクラスでは、気球が好きなフランス人の学生とドイツ人の学生がペアを組み、二人で新しい会社を立ち上げるという計画に基づく会話を日本語で作り出しました。何を作る会社かというと、きれいな空気を作って売る会社なのだそうです。そんな会社をぜひ立ち上げてほしいですね。こんなところにも学生たちのオリジナリティ、独自性というか、 創造性のあるアイデアが伺えます。また、比較級を教えていた時も、ペアで比較級を使った会話をさせますと、イギリスの学生たちでしたが、こんな会話を披露しました。ケンブリッジとオックスフォードとどちらが古いですか?と一人が聞きます。もちろんオックスフォードです。と一人が答えます。ケンブリッジとオックスフォードとどちらが大きいですか?もちろんオックスフォードです。ケンブリッジとオックスフォードとどちらが綺麗ですか?もちろんオックスフォードです。これはもちろんジョークですが、学生たちのユーモアのおかげで、クラスにはしばしば笑いがありました。真剣に学びながらも、楽しみつつ自分の興味を深く追求していく学生たちの姿が印象的でした。